主はこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもないと。皆さんにとって我が家とは、マイホーム、我が家とはどのようなところでしょうか。心から安らげる空間でしょうか。それとも少し居心地の悪いところでしょうか。私は小さい時から引っ越しばっかりしてきたので、マイホームとかふるさとと呼べるところがありません。牧師になった今も引っ越しは続いていますし、また確かに住む場所はあっても教会ですので、心から我が家と呼ぶのは少し難しく感じます。初めて教会に住み始めた日のことを覚えていますが、何とも落ち着かなかったのを覚えています。イエス様は、動物にさえ巣があるのに自分には枕するところもないと言われました。その気持ちがなんとなくわかる気がいたします。ただイエス様のこの言葉は、単にマイホームがないということ以上の意味があります。それはイエス様が、心から落ち着くこともできる我が家とは、この地上ではなくて天にあるのだということをおっしゃっているのだと思います。そしてイエス様は、私たちに対しても、あなた方の本当のふるさとは天国にあるのだよと、私はあなた方のためにその天国にたくさんの住まいを用意しに行くのだからと言われました。このことを私たちは忘れてはなりません。さて、まあしかしそれでもなお、この地上の生活においては安らげる我が家というものは必要です。以前息子が、家にいながら家に帰りたいとつぶやくことがありました。家にいるのに家に帰りたいってどういうことって聞いたら、いや何でもないとか言って、まあ、そこで会話が途切れてしまうのですが、そういうことを言うことがしばらくありました。大丈夫かなってちょっと心配になったのですが、まあ家が居心地悪いのか、それとも、まあ、少し学校に慣れてなかったので、慣れない学校に行く緊張感を想像して早く家に帰りたいと言ってるのかななどと、まあ、親としてはいろいろ心配しながらこう考えたものですけれども、まあ、でも一瞬湧き上がる感情だったようですので、それ以上深く問い詰めることもありませんでした。ところがこのようなまあことをつぶやくのはうちの息子だけではないということを最近知りました。インターネットで何気なく検索していたときに、まあ、あるお母さんが、質問をしているんですね。それは、こういう質問でした。高校2年生になる息子が、家にいるのに家に帰りたいとつぶやくことがあるのだけれど、どういうことでしょうかって。ああ、うちの子と一緒だって。また別の女性は次のように質問していました。今度は子供のことではなくて自分のことなんですけど、ここ最近ずっと家にいるのに帰りたいと思うようになりました。特に帰りたい場所なんてないのに、ただひたすら帰りたい帰りたいと思うのです。どこにいても帰りたい。 この気持ちを晴らすにはどうしたらよいのでしょうか。また何か私は心の病気なのでしょうか。さて皆さんはこのような言葉を聞いて何か感じるものがあるでしょうか。あ、私も同じだ、私もそのように感じることがあるって思うことがあるでしょうか。また別の女性は次のようなことを言っていました。でこれは私なんとなく分かったんですけど、早く帰りたい病としか表現できないのですが、夕方になると無性に早く家に帰りたくなるんですって言うんですね。特に家に帰ってやらなければならないことがあるわけではないのですけど、子どもの頃から学校から帰るのが少し遅くなっただけで不安で泣きながら帰ったこともあります。結婚する前に仕事をしていた時は残業が苦痛で苦痛で、夜の9時を超えるような残業になると帰りたいという気持ちでいっぱいで半泣きになって仕事をしていました。自分でも少しおかしいのではないかと思うこの早く帰りたい病なんですが、これは何か心の病気なんでしょうかと、まあカウンセラーの方に質問していました。夕方になると帰りたくなる。これなんとなくわかる気がします。おそらく小さい時からの、まあ、子供の頃の習慣が残っているんじゃないかなって思うんですよね。子供の頃、夕暮れになりカラスが鳴き始めると、それは家に帰る合図でした。まあ、最近の子供たちはあんまり外に出ませんけれども、まあ、少なくとも私の頃はそうでした。それまでもう泥んこになりながら、まあ、缶蹴りとか鬼ごっことか駒回しとかそんなことをして遊んでいるのですが、日が暮れ始めると誰ともなく俺も帰るわと言って一人帰り二人帰りしていきます。何か最後に取り残されるのが嫌で、じゃあもう俺も帰ろとか言って家に帰ります。玄関の戸を開けると暖かな光と台所から夕食の美味しそうな香りが漂ってくる。ほっとしました。そのような習慣が心の奥底のどこかに残っているのかもしれません。だから夕方になるとなんとなく帰りたくなる。また、認知症になるとこのケースがもっと多く見られるそうです。老人ホームでは夕方になると何かこうそわそわと落ち着かなくなって自分のいる場所が分からなくなってきて、そして家に帰ると言い出すおじいちゃんおばあちゃんがたくさんいるんだそうです。まあ、認知症の方にとってはこの夕暮れ時というのはとても不安感が増すようです。また早く家に帰って夕飯の支度をしなければと昔の習慣、生活へ戻りたいという願望から来る時もあるようです。で、そのような時は、そのスタッフの方はね、ここが家でしょとは言わないで、お茶を飲んでから帰りましょうとか、後で送っていきますから待っててくださいねとか言って、まずは落ち着かせるのだそうです。まあ、このように、まあ、全ての人ではないですけれど、人間というのはふと家に帰りたいという衝動に駆られる時があるみたいです。これは何も特別なことではないのでしょう。潜在意識の中に温かで優しさにあふれ自分を愛してくれる家族が待っている、そこに帰りたい、そのような気持ちなんだと思います。あるいはこの世の煩わしさから あるいは不安や恐れから緊張から解放されて、心から落ち着ける場所に行きたいという感情かもしれません。で、今日話したいのは、実はイエス様の弟子たちも同じだったということです。家に帰っていった弟子たちというテーマなんですね。聖書の中に、家を捨て、仕事も捨て、何もかも捨ててキリストに従ったはずの弟子たちが元の家に帰ってしまうという場面が描かれているんです。で、不思議なのは、彼らが家に帰りたいと思ったそのタイミングでした。まあ、先ほど聖書朗読していただいたヨハネ20章の1節から10節、まあ、長いんですけど、最後の10節に、それからこの弟子たちは家に帰っていったって出てきますですね。で、この前の段階で何があったかというと、イエス様が十字架に貼り付けになって死んでしまったんです。何もかも捨てて従ってきたイエス様が亡くなってしまって、彼らはどうしていいか分からなくなって道を見失っていました。すると追い打ちをかけるようにお墓に行った婦人たちが戻ってきて、そして大変だ大変だと、墓の中にあったはずのイエス様の亡骸がないと、お体がないと、こう告げるんです。弟子たちはもう慌てて駆けつけていきました。すると言われた通り、墓の中にはイエス様を包んでいた衣服と頭に巻いていた布だけがあって、体そのものがなかったんです。もうショックでショックで、誰かが盗んでいったんでしょうか。そしてその後、彼らは家に帰っていったって書いてあるんです。初めてここを読んだときに、私は正直、どうして家に帰るんだろうって思いました。思いませんでした？なぜ家を捨てて出てきた弟子たちが家に帰っていくんだろう。なぜイエス様の亡骸がないのを見て、そして家に帰っていったんだろう。彼らは失意の中をとぼとぼと家に帰っていくんです。何を思いながら、何を感じながら家に帰っていったんだろうか。この弟子たちの気持ちを考えるんですね。この3年半の間、弟子たちはおそらく立ち止まる間もなく走り続けてきました。もともと信仰の世界とは無縁のような生活を送ってきた弟子たちが、突然キリストから私についてきなさいと言われて、神様の世界に足を踏み入れていくことになります。家族に別れを告げる間もなかったことでしょう。これから何をするかも分からず、それを家族に説明することもできなかったんです。何も分からなかった。何も分からないけれど、強烈なイエス・キリストの魅力に吸い付けられるように、彼らは従っていったんです。そしてがむしゃらで走ってきました。弟子たちはイエス・キリストを通して想像を絶するような奇跡の数々を目の当たりにしていきます。今まで聞いたことのないような神の国の話を耳にします。興奮と感動の連続でした。想像もしていなかった神の世界に今自分たちはいるのだと。自分たちはその中に足を踏み入れたのだと。そして目の前におられる方は誠にメシア、神の御子キリストなのだと。このお方が間もなく自分たちのことを天国に導き入れてくださるのだ。 そしてその暁には最もそば近くで仕えてきた自分たちこそ天国で最も高い地位に座することになるのだと、この想像は膨らむばかりでした。ところがその矢先、キリストは自分たちの目の前で捕らえられ、鞭打たれて十字架につけられて、そして死んでいかれたんです。奇跡が表されることもなく、ほふり場に引かれていく子羊のように、キリストは血だらけになって死んでいかれたんです。弟子たちは恐れとショックのあまり、その場から逃げ出すしかありませんでした。一体これからどうなるのか、主がいない状態で自分たちはどうすればよいのか、途方に暮れました。主のいない3日間、光を失い、すべてが暗黒に閉ざされてしまったかのような3日間、そしてさらに追い打ちをかけるように、婦人からキリストの亡骸が墓から消えたとの知らせを受けた。一目散に墓に駆けつけましたけど、言われた通り墓の中は空っぽでした。私の想像ですけど、その瞬間何かこうですね、弟子たちは思考回路が停止してしまったんじゃないかなと。感動と興奮に胸を躍らせながら走り続けたこの3年半、ついに彼らの歩みがストップしてしまった。どうしていいかわからなかった。放心状態に近かったのかもしれません。そしてその時弟子たちの脳裏をよぎったのは、自分たちのふるさと、懐かしの我が家だったんです。家に帰りたいって思ったんです。家に帰りたいって。弟子たちにはおそらく休む時間が必要だったのかもしれません。心を整理する時間が必要だったのかもしれません。そしてそれは家だったんです。我が家だったんです。小さい時からずっと過ごしてきたそこだったんです。家族たちが待っているそこだったんです。弟子たちは何もかも捨てて出てきたはずの家にまた戻っていきました。でところがですね、イエス・キリストはそうなることを初めからご存知でした。ここがすごいところです。弟子たちが家に帰ってしまうことを初めからご存知でした。イエス様はまだ生きておられた時に弟子たちにこう語っていたんです。ヨハネによる福音書の16章32節、ヨハネによる福音書の16章32節。だがあなた方は散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。なんとイエス様にはすべてが分かっていました。自分は一人に残されて、弟子たちがみんな家に帰ってしまうことをイエス様は初めからご存知でした。 そしてそれを弟子たちに初めから語っていたんです。夕暮れ時、それまで仲良く遊んでいた友達が一人家に帰り、二人家に帰りしていく時、ついに自分一人ぼっちになってしまう。とするならば、それって結構寂しいと思いますよね。家に帰っても誰もいないんだって、親もいないし、一人ぼっちの家に帰りたくないって。イエス様が体験したのはまさにそれでした。キリストを一人置き去りにして、みんな家に帰ってしまいました。もちろんイエス様はもう十字架にかかって亡くなっているわけですから、これはその言葉通りではないんですけど、でもこのシーン、この言葉を読むときに、イエス様を一人置き去りにするのは、そして家に帰ってしまったのは弟子たちだけではないかもしれない。私たちもそのようにしてしまうことがあるのではないだろうかと、そんなふうにも思います。イエス様を裏切るつもりがあるわけではないんだけれど、しかしどうしてよいかわからなくて、心が落ち着かなくて、出てきたはずの元いた場所に戻っていってしまう、そのようなことがあるのではないかなという気がするんです。でしかしここでさらに驚くべき事実を私たちは目撃することになります。それは、生まれ故郷の家に、ガリラヤの家に帰っていった弟子たちより一足早く、キリストがそこに行かれていたということです。え、何のことって思うかもしれませんね。イエス様は実は次のように言われていました。マルコによる福音書の14章28節、これも予言の言葉です。まだイエス様が亡くなる前に弟子たちに語っていた言葉です。マルコ14章28節、まあ、そもそもこの散らされていくっていうのは、旧約聖書の予言なんですね。もうはるか何百年も前から予言されていることだったんです。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ。羊飼いとはイエス様のことですから、私っていうのは父なる神のことでしょう。そして打つとは十字架のことでしょう。これは旧約聖書の予言です。イエス様が十字架にかかる何百年も前の予言です。そして羊飼い打ったときに羊が散っていくって、これはイエス様を信じる者たちのことです。弟子たちのことも含まっています。羊は散ってしまうと書かれてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くって書いてあったんです。ガリラヤは彼らの家があるところです。彼らの信仰がスタートした本当に田舎の漁村です。そこにイエス様は先に行くって言われていた。このイエス様の言葉を弟子たちは心のどこかで覚えていたんじゃないかなって思うんですよ。すべてを捧げて従ってきた死を失い、キリストを失い、歩むべき道を見失ってしまった。絶望的な悲しみの中で、懐かしのふるさと、我が家に帰りたい、家に帰りたいと思いました。しかしそれだけではなくて、キリストが、私はガリラヤへ先に行っているよ、あなた方をそこで待っていると言われていた言葉が心のどこかに残っていたんじゃないかな。 弟子たちはまだキリストが復活されたということは理解できていませんでした。だから復活した主にガリラヤでお会いできるのだとは考えてはいなかったと思います。でも心のどこかにキリストのこの言葉が残っていた。何かもうどうしていいか分からなかったんだけど、ガリラヤへ行こうって、ガリラヤへ行こうって、そうして帰っていったんじゃないかなと。またこのイエス様の体が墓からなくなっていましたと告げた婦人たちに、実は天使たちがあって、天使たちがこの婦人たちに、ペトロや弟子たちにキリストは復活されたと告げなさいって、そしてガリラヤへ行っていると告げなさいって、そこでお目にかかれると告げなさいって語ってもいたんです。すごいと思いませんか。ガリラヤで何が待っているのか想像することは困難だったでしょうが、その言葉にすがり、その言葉に一縷の望みを起きて、そしてその言葉に導かれるようにして、弟子たちは懐かしのふるさとに戻っていったんです。弟子たちが最初に信仰をスタートしたそのふるさとに戻っていったんです。これ私たち自身にも当てはめたいんですよ。私たちもこの信仰の歩みを続けていながら、時に挫折する時が来ると思います。挫折して元いた場所に帰りたくなる。家があるならば家に帰ろうって。何かその気持ちが分かる気がするんですよね。だからそれは決して信仰がなくなったとか離れたとかそういうことじゃないです。ただ始まりに戻りたいって。そしてイエス様が先に行っておられる。そんな私たちのことをご存知で、そしてそんな私たちを励まし、勇気づけ、もう一度立ち上がらせてくださって、新しい使命を私たちに授けてくださるために先に行って待っておられる。あるいは家に帰っていった私たちを、弟子たちをキリストは迎えに来てくださると表現してもいいかもしれません。そんなふうに感じました。あなた方のふるさとは天にあると言われました。そう言われた主は今日もその天のふるさとへ私たち一人一人を迎え入れるためにこの礼拝の中に来ておられます。皆様方が今こうして教会にいるのは神様が呼んでおられるからです。どこに呼んでおられるのか。イエス様のもとへ、そして天のふるさとへです。確かにこの地上には懐かしい家があるでしょう。でも私たちが本当に心から安らげる場所、そして私たちが目指している場所はこの地上にはありません。それは天にあります。そしてその天には私たちの住まいが用意されています。用意が終わったら迎えに行くからなとイエス様は言われました。それを今私たちはここで待っているんです。家に帰っていった弟子たち、しかしその弟子たちを迎えに行ったキリスト、そういうことではないかなと思うし、それは私たち一人一人も同じだと思います。